こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。料理家村上翔子式78歳の一人暮らし、ちゃんと食べる、好きなことをするは、料理研究家管理栄養士の村上翔子が78歳時点の一人暮らしを起点に、食事、住まい、仕事、これからの生き方を語る生活エッセイ兼実用書である2020年間。著者は電子レンジ調理の先駆者として知られ、本書でもカビな料理より継続可能で栄養を意識した早うま簡単な食事を中心に置く。内容は単なる高齢者向けレシピ集ではない。夫との死別、仕事の拠点の整理、長年の料理家としての経験を踏まえ、自分一人の生活をどのように整え、好きな活動を続けるかを具体的に示すマグカップ料理や一人分冷凍パックといった調理法に加え、見渡せる台所、持ち物の整理、仕事との距離、就活への考え方も扱う。食べる行為を健康管理だけでなく、自立した暮らしを支える日々の基盤として捉える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食べチキを自立した日常を保つための基盤として捉える。本書の中心にあるのは、きちんと食べることが年齢を重ねた後の生活を支えるという考え方である。村上翔子は料理を趣味や家族サービスに限定せず、一人で生きる人が体調、生活リズム、行動意欲を維持するための実践として位置づける。ここで重要なのは、毎食を理想的に手作りすることではない。食事作りが負担になって食べること自体が途切れるより、手を抜きながらも食べ続けられる仕組みを持つことが優先される。著者が言う食べチキは、栄養知識の量だけでなく、自分の状態に合わせて食べる段取りをつける力を含む概念と読める。管理栄養士として糖尿病の治療食や生活習慣の改善に関わってきた経験は、栄養バランスを観念論にせず、日常の選択へ落とし込む姿勢につながっている。一人暮らしでは、食事を省いても注意してくれる家族が常にいるとは限らない。だからこそ本書は、食べることを生活の最小単位の自己管理とみなし、無理のない反復を提案している。次に、マグカップ料理と一人分冷凍パックで作れない日を減らす実用面で本書を特徴づけるのが、電子レンジを活用するマグカップ料理と一人分冷凍パックという発想である。肉、魚、野菜などを1食分ずつ準備しておく方法は、献立を考え、材料を測り、洗い物を増やすという複数の負担を小さくする。一人分の食事は、一般的な家庭料理の分量では余りやすく、食材を使い切れないことが自炊を続けにくくする要因になる。本書の工夫は、この構造的な問題に対し、最初から個食を前提に保存と加熱を設計する点にある。また電子レンジ調理は、火加減を見続ける必要が比較的少なく、短時間で温かい食事を整えやすい。これは著者の長年の専門分野とも一致する。ただし、道具や冷凍を万能視する本ではない。料理を複雑な達成課題にしないことで、疲労や予定の変化があっても食事を抜かない選択肢を増やすことが主眼である。惣菜を健康的に取り入れる工夫にも触れる本書は、自炊か外食かという二択ではなく、続けられる食生活の組み立てを考えさせる。全てが見えるシンプルキッチンで、判断と動作の負担を減らす。本書は、台所を料理をする場所であると同時に、暮らしの整え方が現れる場所として扱う。全てが見えるシンプルキッチンのすすめという章題が示すように、著者は必要な道具や食材を把握できる状態を重視する。これは見栄えのための収納術というより、限られた体力と時間を何に使うかという問題である。物が多く、所在が不明確な台所では、調理前の探索、在庫の重複、賞味期限の見落としが起きやすい。逆に、置くものを絞り、使う場所を定めれば、食事を用意するまでの判断回数と動作を減らせる。高齢期の生活論としても有用だが、忙しい単身者にも通じる考え方である。著者自身が仕事の拠点を整理してきた経験も持つため、ここでの簡素化は、何も持たないことを目的とした断捨離とは異なる。食べること、働くこと、好きなことを続けるために、不要な管理コストを手放すという実用的な整理である。キッチンを整えることは、栄養改善の前段階にある生活設計だという点が、本書の視野の広さを示している。そして、辞めたことと仕事の継続から考える年齢に応じた生活の再設計、村上翔子の一人暮らしは、引退後の余暇だけを描くものではない。福岡を拠点に、子供への食育授業やシニア向け料理教室などに取り組み、仕事と共に生きる姿が本書の重要な軸になっている。その一方で、東京のスタジオを畳むなど、従来と同じ活動規模や移動を維持することにはこだわらない。第3章の辞めたこと始めたことは、加齢に伴う変化を喪失としてのみ捉えず、生活を現在の条件に合わせ直す視点を示す。長く続けてきたことを全て保存するのではなく、自分にとって意味のある活動を残すために、場所、物、仕事の方法を選び直すのである。この姿勢は、 年齢を理由に活動を拡大すべきだという圧力とも、すずてを縮小すべきだという諦めとも距離を取る。著者の活力は個人的な資質に支えられているため、そのまま模倣できるものではない。しかし、活動を続ける目的を明確にし、それに合わない負担を減らすという方法は、読者が自分の生活に応用しやすい。本書は食事の本でありながら、仕事や役割を持ち続けるための現実的な調整論でもある。最後に、就活を終わりの準備ではなく、今日を自分らしく使うための整理に変える。自分らしい就活デイスを含む本書では、人生の後半を過度に悲観せず、限りがあることを前提に日常を選び取る姿勢が示される。著者の言葉の背景には、人生が思い通りに進まないことを認め、済んだことを引きずらず、休息を取ってまた前へ進むという生活感覚がある。これは大きな人生論として抽象化されるよりも、食べる、眠る、片付ける、仕事をするという反復の中で表現される。本書の就活は、財産や葬儀に関する手続きの解説を主目的にしたガイドではない。むしろ持ち物、住まい、仕事、人との関わりを見直し、今の自分が快適に動ける状態を作ることに重点がある。そのため、読者は将来への不安を一度に解決しようとするのではなく、台所の在庫を整理する、一食分を備える。続けたい予定を残すといった小さな行動から考えられる。夫を亡くした後の一人暮らしという著者の現実も、この主題に具体性を与える。ただし、個人史を普遍的な正解として押し出すのではなく、自分らしい選択を続けるための一例として提示している点に、本書の穏当さがある。結論として、本書は、一人暮らしのシニア、親の食生活や住まい方を考え始めた家族、そして少人数の食事作りを負担に感じる人に適している。料理の技術を体系的に学ぶ専門書というより、食べることを軸に生活全体を軽く整えたい読者のための本である。マグカップ料理1人分、冷凍パック、電子レンジの利用といった具体策は、買い物、保存、調理、片付けの負担を減らすヒントになる。また、シンプルキッチンややめたことの話は、物や予定を抱え込みすぎず、日々の選択をしやすくする視点を与える。類書には高齢者向け健康レシピ集、片付け本、就活入門書が多いが、本書の違いは、それらを一人の料理家の現実的な生活設計として結びつけている点にある。栄養だけ、整理だけ、前向きな人生論だけに偏らず、ちゃんと食べるために暮らしをどう運営するかを扱う。著者の旺盛な活動量は万人の基準にはならないものの、完璧を目指さず手を抜きつつ食べ、好きなことを続けるという骨格は広く応用可能である。日常の自立を特別な意志力ではなく、仕組みで支えたい人に具体的な視点を提供する一冊と言える。ご支援いただける場合は、村上翔子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。